石川つつむのスマホナンバーワンメディア。
皆さんこんばんは。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、パーソナリティスマホ携帯ジャーナリストの石川つつむです。
アシスタントの松代優希です。この番組は最新情報から役に立つ情報まで、スマートフォンと携帯関連商品の幅広い情報を発信する番組です。さあ石川さん、
はい、
2016年も2週間が過ぎまして、世間はもうお正月モードというのはすっかり抜けちゃったような感じですね。
ねえ、もう2週間経ってるんだなっていう、ついていけてない感じがすごいしますね
いや特に石川さんは毎年年末年始は海外にいらっしゃるからなおさらなんじゃないですか。
そうですね、もうだからラスベガスの CS が取材としては今年はね4日から始まってたりもしますし、まあその前からね渡米してることもあって、うん、あんまり正月気分ではないかなという感じだったりもしますけど、そうですよね、とはいえまあね、なんとか正月気分を味わおうと、なんとかこう紅白をアメリカにいる間に見るっていうことを
ちゃんと見てらっしゃるんですか。
見ましたよ、
すごい
頑張って
一応年末らしさはアメリカでも味わってはいたと。
味わってましたね。けどまあね、あの本当にこうインターネット素晴らしいなっていうのは、海外にいても日本の状況も把握できるし、
うんうん、確かに時差があってもね、リアルタイムで情報確認ができるっていうの大きいですもんね。
うん、ですしね、うん、最近はねナスネとかっていうね、ソニーが出してる端末とかっていうのはね、はい、家で録画したものがタブレットスマホとかで見えたりもするので、
はいはい、
ね、本当こう家であるものを引っ張り出して見ることができたりもするので、
うん、
だいぶ昔に比べるとやりやすくもなり、
そうですね、う
ん、便利な世の中になってきましたよ、
う
ん、
そうですか。
その辺松代さんお正月はどうだったんですか。
私はですね、
はい、
31日まで仕事 で、
お
で2日から仕事始めだったんです、なのであんまりお正月らしさもなく、はい、
ね、最近はね百貨店もお正月休みをなり
そうですよ。
随分働いてますね。
働けるうちに。
あ、じゃあもう本当にじゃあ1日ぐらいしか休んでないって。
そうですね、1日はちょっとだけゆっくりして、はい、でも私休むと罪悪感に苛まれるのでちょうどいいかなと。
わかりますどうしてもねこういう職業はね、
そうなんですよ、
その分収入なくなりますからね
切実なオープニングじゃないですか。
なんですよ、
まあ、そんな中、はい、石川さん今週の特集です
か。はい、今週なんですけども、若干もう私ね14日にしても疲れてるという感じなんですけど、はいまあ、年末年始、まあ、特に年始からその CS もありましたし、ソフトバンクと KDDI の発表会もあったので、まあ、その辺をねまとめてご紹介したいなと思います、
はい、
今週も30分間お付き合いください。
ラジオ日経春のプロフェッショナルワークショップ書家渡辺佳流大人の書道第2回開催。現在波多井書の第一人者として活躍中の書家渡辺佳流さんを講師にお招きする人気のワークショップが2月13日に開催されます。文を切り開き鼓舞する言葉を手本に、迫力ある上腹でたっぷり添削指導、また虎ノ門琴平宮本殿にてご参加の皆様の健康と安全を祈願します。講習場所はラジオ日経本社、詳しくはラジオ日経のホームページをご覧ください。こちらは待てばならぬ聞けば回路の日よりあり、スマホ業界の今がわかるラジオ番組、石川つつむのスマホナンバーワンメディア、ラジオ日経がお送りしています。
では今週の特集です。
2016年新春イベントレポート。
はい、というわけで年が明けて早々モバイル業界 IT 業界はかなり盛り上がっているといいますかフルスロットルで発表会なりが行われているという状況でございます
はい、
なのでね、まあ、本当に2週間経ってもう結構、ね、疲弊しているという感じでございますけども、まあ、このね2週間の動きをざっと振り返ってみたいかなと思います。
はい、
まず、1月の頭、まあ、第1週目からはアメリカのラスベガスで CES コンシューマーエレクトロニクスショーというのが開催されております、う
ん、はい、
で、まあ、今まで、仕切っていたのが CEA という業界団体だったんですけども、
CEA、
コンシューマーエレクトロニクスなんちゃらかんちゃらみたいな感じの協会なんですけど、そこがエレクトロニクスの名前を取ってテクノロジーっていう風な名前を入れてるんですね。でやはりそのだいぶ家電じゃなくなってきたよねというところがあるのかなというところです。で、まあ、CS ってね、もともとテレビが主役でずっとね各社いろんなテレビを出してきたわけですよ。ソニーとかサムスンとか LG とか、
はい、
シャープ東芝かな。でね、それこそ 3D だとか画質だとか 4K だとかって言った中で、だいぶこうテレビが売れなくなってきたというところで、こうねテレビが主役ではなくなってきてしまったというところ
が時代の流れですね。
あります。そうですね。で、まあ、実際日本メーカーね、まあ、元気がなくなってきていて、東芝シャープは出店を見送っているという状況だったりもしますし、パナソニックなんかも展示ブースに行くとテレビはほとんど置いてなくて、人気のカメラですとか、あと美容家電、前はパナソニックビューティーみたいな感じでやったりしますけど、まあそういったものとか、あと B2B の商品、もうそれこそあの飛行機のシート、シートにあのテレビついてるんじゃないですか、あれって結構パナソニック製で、全部 の, そのテレビのシステムなんかをやっていて、
そうい
うのを売り込むためにパナソニック展示したりするという感じでございます。で、大手メーカーはなかなかこう新しい軸を切り出していけない中で、まあ CS 盛り上がってるのは一つはIoT、まあね、私去年の放送で IoT っていうやつを信じるのやめようって言いましたけど、
ちょっと毛嫌いしてましたよね、
まあ、それをくくるにはどうしても IoT って言葉しかないんですけども、まあただね、まあ盛り上がっていて、本当にこういろんなスタートアップとかベンチャーとかが、まあ、商品は出しているものの、まあどうしてもそのスマートフォンの終焉機器というか、まだまだそのガジェットおもちゃに近いものなのかなというところがあります。なのでまあね、あの現地でいろんなメディアの人とか記者の人とかとも話をしましたけども、はい、確かに IoT は盛り上がってるけども、じゃあスマートフォンの次なのかっていうと、まだまだこうね、革新的なものはないのかなっていう気はしますね。で、まあみんなね IoT だって言いながらも、この先どうしたらいいのか、このスマホの次は何なのかっていうところで、まあ、だいぶこう深い悩みと言いますか、ね、こうどうしたものかなってみんな首をかしげてる状況なのかなと思いますね。で、そんな中もう一つ CS で盛り上がってるのは自動車関連、
はい、
で、まあ、実際自動車が盛り上がってるねって記事もいっぱい出てましたけども、はい、やっぱり今自動車で言うとそれこそ自動運転とか盛り上がったりもしますし、はい、やはりまあスマートフォンと近いと言いますか、まあ、車にそれこそね今までスマートフォンで載せていたまあチップセットを載せて、さらにはまあカメラいっぱいつけて周りの状況を確認して、センサーの状況も把握して自動運転するっていう流れがあるんですけども、ただいかんせん自動車業界も悩ましいのが、要はスマートフォンって毎年新しい新製品出るじゃないですか。
そうですね。
それごとに応じてチップセットもどんどん進化していくっていうね、本当にこう早い業界として動いてるんですけども、まあ、車ってこう開発スパンが長いわけですよ。
そうですね。
例えばね、5年10年開発にかかって、でそこからまた5年10年かけて売っていくっていう状況なので、いかんせんその IT 業界とのスピード感がずれてるっていうところが悩ましいなあ。
まあ、同じスピードに乗せちゃうとちょっと違うなというところですよね。
違うんですよ。で、去年ね、クアルコムがその 602A っていうチップセットを車向けに出しますって言って、
はい、
今年アウディがじゃあそれ乗せて来年出しますって話をしてるわけですよ、
はい、
でじゃあ来年出しますって言ってね、何年か売ってまたその後ねユーザーが買って5年10年乗っていくっていうことを考えると、同じチップセットで15年ぐらいね車を走り続けなければいけないっていうことを考えると、まあ、スマートフォンじゃありえない世界観で動いてるわけですよね。
そうですね。
なので車と IT って本当に合うのかなとか、将来にわたってそれ安定してチップセットって動いてんのかなとかっていうのはね、
ちょっと未知な部分が多いですね。
やっぱりみんなそこは言っていて、まあ、薄々感づき始めていて、ま
あ
そのね、ソニーとかも車業界向けに部品提供したいって言っていても、やっぱり時間軸が長いので、はい、まあ、なかなかすぐにね話がまとまるもんでもないので辛いなってことを思ってました。でそんな中スマートフォンの新製品は特に CES では出ておらず、
はい、
業界的には2月のバルセロナの MWC というところでね大きな発表があるというところなので、新製品としてはまあ注目がなかったんですが、
はい、
まあ、技術としてね一つ二つ面白いのがあったので紹介したいなと思います。 一つには KDDI とオシアというアメリカの会社が発表した、はい、コタと呼ばれるワイヤレス充電技術がありました、
はい、
でそれはあのゴミ箱ぐらいの大きさの本当にねあの部屋に置くようなゴミ箱、
うん、小さめのゴミ箱ですね、うん、
から電波が発射されていて、それによってスマートフォンとか乾電池がワイヤレスで充電できるようになるというような企画になっています、はい、今までそのワイヤレス充電って台の上に置くと、まあ、充電してくれるってことでしたけれども、はい、そのコタというのは空間といいますか離れていても充電されるというふうになっています。なので机の上に置いとくと、例えば最大10メートルまで大丈夫だって言ってましたので、
はい、
10メーター離れた場所にスマートフォンがあってもこうゆっくりゆっくり充電してくれると。
何もその指定の場所に置かなくともということですね。
そうですね、だからそれこそ胸ポケットの中に入れても充電しておいてくれますし、まあ一応人体には影響ないという話をしてましたし、まあね、これからどんどんどんどんゴミ箱サイズのものも小さくなっていくって話をしてましたけど、ま
あ、ある意味その空間に入ったら勝手に自動的に充電をされるということ
ですね。そうですね、なので家に帰ったら充電が始まるというところにもなりますし、オフィスにいたら充電されるとか、もしかすると将来的には電車にね設置されたら通勤時間中にも充電されるということも
ありえたり
するので、そのワイヤレス充電というのはもう夢のような技術なのかなとも思います、ね。ま
あ、今の話聞いてると機種なども関係なしにということですかね。
あの一応その専用のチップセットがあるので、まあ、スマートフォンの中に内蔵されればベストなんですけども、ただデモで示してたのはそのインフォバーっていうね市販されてる KDDI のスマートフォンに、まあ、カバーをつけるとねその充電されるようになってたので、まあ、将来的にはそういったカバータイプも出てくるでしょうし、
はい、
まあねアップルがうんと言えばそのチップセットが iPhone の中に入るかもしれないし
ね。
あともう一つ Google とレノボが発表したプロジェクトタンゴと呼ばれるものがあります、はい、こちら、まあ、カメラがいっぱいついておりまして3つかな、あとその深度センサーですとか、
はい、
あと魚眼レンズかなが入っていて、まあ、人間の目のように、まあ、立体を把握できるようになるというようなタブレットが、まあ、夏には発売されるというふうに言われております、
はい、
なので、まあ、今までの、ね、スマートフォンのカメラって平面しか認識できませんでしたけど、
うん、
まあ、立体が認識できるようになることによって、例えばその天井と床を撮影するとその部屋の、ね、高さが分かったりですとかするようになったりするという感じなので、デモではそれこそまあ部屋の中にソファーを置いてみて、実際その部屋でソファーがどんな大きさでどんなこうね見た目になるかとかいうのをまあ確認できるようなアプリとかもデモで示しておりました。
家具を新調する時などに便利ですね。
そうですね、うん、まあ、そういったことができるようになるという感じなので、実際にねあの製品化なすというふうに言っていたので 6.5 インチのスマホでだいたい500ドルを切るぐらいの価格で出したいということを言ってたので、まあそういった製品化されるとまたさらにいろんなアプリケーションが増えて、
いや増えますね、
うん、面白い世界になるのかなという気がします。なかなかねあのスマートフォン最近進化しきってて面白くないよねって話はありますが、とはいえこういったね細かな技術がいろいろ出てきているんで、まだまだスマートフォンワクワク感のあるようなものになってくるのかなというふうにも思っています。で、CS 取材が、まあ、大体8日9日ぐらいまでして、
はい、
日本に帰ってきてすぐ行ってきたのが12日のソフトバンクと KDDI の発表会という感じになっております。
帰国された次の日だったんですよね。
そうですね、まあ、帰国したのが11日の夕方5時半かなに羽田に着いて、
はい、
翌日9時半からソフトバンクの会見という感じでございました。
時差ボケ大丈夫でした？
時差ボケはそうですね大丈夫な感じでしたけども若干ソフトバンクの会見がグダグダだったのでちょっとイラッとしたっていうのはあったりもしますね
新年早
々。そうですね、はい、でソフトバンクの会見は主にソフトバンク電気と呼ばれる、まあ、電力自由化が4月に始まることもあって、うん、まあ、電気料金とスマートフォンの料金セットにすると安くなりますよって話がメインではありました、
はい、
ただこの辺 KDDI も来週発表するということなので、まあ、それはねちょっとまとめて KDDI とセットでお話できればなと思っております、うん、でそんな中、まあ、KDDI とソフトバンク各社がまあ発表した中身としては春商戦に向けての、まあ、学生向けのプランを強化しますよと、まあ、キャンペーン強化しますよという話でした、
はい、
で、ソフトバンクがギガ学割といったキャンペーンを展開しますよという話でして、
はい、
25歳以下の方とその家族に対して毎月3ギガを36ヶ月 計 108GB 分プレゼントしますよというような発表をしております。
はい、
まあね、今学生さんといいますか若い人は、まあ、YouTube を圧倒的に見ていると、ね、ヒカキンとか ね、 ねマックス村井さんとか
YouTuber たくさんいますからね。
YouTuber をとにかく見ていると、はい、いうこともあってみんなそのギガ数が足りないんだというところで一番ね不満につながっているというところがあります。なので、まあね、今までの学割っていうとねそれこそまあ料金半額にしますよとかっていうのがメインでしたけども、うん、ソフトバンクはホワイトプランを3年間無料にするという料金の学割選ぶかデータ容量を増やしますよという方の選ぶことができるようになっているという感じで3ギガを36ヶ月分プレゼントするというところがまあ今回ねメインになっているのかなというところです。
はい、
で12日のまあ大体これ10時半ぐらいに発表になってるんですけど、その2時間半後に KDDI がまたね発表会をしまして、でその時発表されたのが25歳以下は毎月 5GB プレゼントするというね、ソフトバンクの3ギガに追随するかと思いきやこっちは5ギガで勝負してきたっていうね結構盛りだくさんな感じで来ております。
は
あ、KDDI がすごいのは毎月5ギガなんですけども特に3年とかっていう区切りがないと、なので25歳になるまで毎月5ギガという設定になっています。
はい、
ということは KDDI が配布した資料にもあるんですけど、例えば中学1年生の時に、
はい、
au のスマートフォンを契約すると25歳までなのでまあ、大体中学校にいる時に3年間で 180GB、
はい、
高校生で3年間で 180GB、 大学生で4年間で 240GB で卒業してから25歳まで社会人で3年間で 180GB 合計 780GB もらえるというようなキャンペーンになっています。
はい、
まあ、果たしてねこんなに先までちゃんと保証してくれるのかなっていう不安はありますが、
いろんなプランが出てる中でで
しょう、ね、ちょっと若干 KDDI もなんかソフトバンクっぽくなってきたなみたいなのもあるんですが、ね、こんな先まで言うもんかみたいな感じですけど、とはいえまあね 5GB プレゼントするという
大きいですね。
いやなのでまあこれってね確か 5GB のプランからしか契約できないようにはうまくとなってるので、
はい、
とはいえね、この学生さんであればまあ 10GB 提供されると、
ね、うん、
でしかも毎月1000円安くなるというところだったりもするので、まあ、かなりお買い得なプランになってるのかなというところだと思います。
今ちょっと新規の取り込みの時期なんでしょうね、学生さんが入学進学で。
そうですね、やはりまあ毎年そうですけどもこの業界春商戦というのは一つ山場になっていますので、1年間で最もこうユーザーを獲得するタイミングということもあるので、まあね、各社とも相当力が入ってるのかなというところだと思います。まあ、おそらくね、子ども学生からすると、まあ、料金って親が払ってるからそんなに気にならなかったりもする一方、使える、ね、データ容量が多い方が良かったりもしますし、
はい、
まあ、この辺に一番敏感な層が、ね、学生層だと思うので、やはりまあデータ定額の量で勝負してくるっていうのは自然なあれなのかなというところだと思います。であと KDDI が面白いのは今回プリペイドカードを用意してくるという感じ、
はい、
データチャージカードかな、1.5 ギガと3ギガと5ギガというのを au ショップで買えるように、要は現金で買う、
はい、
プリペイドのデータチャージカード、
必要な分だけ、
うん、今コンビニとかに行くと、はい、ね、iTunes とか Amazon とか、
あ、いろんなカード並んでますよね、
いろんなカード置いたじゃないですか、ポサカードっていうんですけど、
はい、
あれって結構大きな市場で結構みんな買ってくんですって。要は学生ってクレジットカードが使えないので、はい、まあ、ああいったプリペイドカードを買うし、
うん、
あと要は家族でスマートフォンを使ってて子供がね容量足りないからって、じゃあ1ギガ追加したいからお母さんいいみたいなこと言うと、
はい、
要はね1ギガ1000円が何度も何度も繰り返されるわけですよ。
そうですよね。
そうするとお母さんとしてももう許せないっていう状況になるので、
そりゃそうですよ、う
ん、だったらあんたの小遣いで何とかしなさいよというので、じゃあ au ショップ行ってデータチャージカード買ってくればっていう話になるようなんですよ。
はいはいはい。
なので、まあ、この辺非常にまあよくニーズを捉えてるなって気がしますし、あとおそらくね将来的にはコンビニでも買えるようにもなるでしょうし、あと ね。例えばいろんなキャンペーンでデータチャージカード配るとか、
あ、なるほど、
いろんな活用方法があるわけですよ、
うんうんうん、
でしかもあの iTunes のカードとかってよくいろんなキャリアとかコンビニが 15% 引きで売ったりとか、はい、してるんですけど、あのキャンペーンになるとものすごい売れるんですって。頻繁にキャンペーンが展開されてるので、もしかするとこの au のデータチャージカードもそういったキャンペーン的に、例えばね、あの今買えばもうプラス 0.5 ギガ足しますよみたいなことで、まあ、いろんなこと売ったりするのかなってい
う、いろいろできそうですよね。キャリア側も
できると思いますね。であと au としては au ウォレットチャージカードというのも出すというところ、あのね、au ウォレットっていう、まあ、プリペイドカードありますけど、はい、うん、あれのバリューを au ショップで現金で買えるようになるということができるようになっています。なので、まあ、au ウォレットカードって、ね、あのクレジットカード番号みたいなものが振られてたりするので、はい、マスターカードの、例えば、学生さんであれば現金握りしめて au ショップに行ってデータチャージカードを買って、でそれを au ウォレットカードにチャージしてクレジットカードのようにネットで支払うみたいなこともできるようになるというところなので、 au としてはいろいろ考えてるなという気もしますし、おそらく au ウォレットチャージカードがあるということはキャッシュバックが禁止されてる中、まあ、このチャージカードをお客さんに配るみたいなこともねできたりするのかなと、まあ、その辺の話をね田中プロにぶつけたところ、いやそんなことしたら総務省に怒られちゃうからとは言ってましたが、はい、まあ水面下ではね、まあ、そういったこともできなくはないかなという気がしております。
で、
あとね、じゃあこういった料金プランを提供してくる中、ね、ドコモはどう動いてくるのかというところも一つの見せ場なのかなと思います、はい、あともう一つ、KDDI では春の新商品として、まあ、いくつか新製品ラインナップしております。はい、まあ、目指すところで言うと au オリジナルブランドのキュアシリーズ、
はい、
まあ、こちらね、あの au オリジナルブランドでありますけども、まあ、品質もそこそこよく、まあね、端末の価格的にも安めに設定されているというふうにも言われております、
はい、
やはりね、あの総務省の意向もあって今年は大幅な端末割引がなくなっていくんじゃないかというふうに言われている中で、まあ、こういったね比較的端末の価格が安いものというものが今後増えていくのかなとも思います。で、あとまあ新色としてエクスペリアの Z5 でピンクが出てきたと。
春らしいですね、ピンクだなんて。
ね、春らしいと言うべきか、うん、iPhone のパクリだと言うべきか、まあ微妙な感じですけども。
あ、なるほど。
今ね、ちょっとスタジオにピンクありますけど、
今手元にありますが、
どうですか、松代さん見てみて。
思っていたようなピンクではないです。どちらかというと小豆色を薄くしたような印象ですね。
そうですね、うん、確かに、う
ん、大人っぽいピンクと言いましょうか。
ピンクと言えるのかとも言えるかな。
そうですね、
こっち iPhone6S のピンク、
ね、目の前にありますが、
ですけど、そうですね、どちらかというと
iPhone の方が明るい印象ですね。
うん、なあ、だいぶエクスペリアの方が落ち着いてると
。まあ、どっちも桜色といえば桜色っぽい感じはしますけどね。
そうですね、うん、iPhone がどちらかといえば満開時の桜で、エクスペリアがだいぶ散り始めたかなっていうなんかそんな感じの、
まあ、そうですね、
色がいいかなという気がしますな、はい、あと新製品でいうとベイシオ、初心者向けの端末の新色赤が出たりですとか、あとアクオスセリエミニなんていうのも出てくるというところ、あとですね、ガラホも京セラのガラホが 4G になって登場するという感じだったりしますかね、
は
い、
はい、
まあね、 KDDI は去年の冬に発表会してないんですけども、まあ、春商戦にぶつけて、まあ、学生ニーズを取り込もうとしてる感じなのかなというところですね。そんな感じですかね。
いろいろなイベントレポートをお届けしましたけれども、
はいは
い、いかがでしたでしょう。ちょっともうね、てんこ盛りというかお茶混ぜではありましたが、
そうですね、いろんな人に話を聞いたところで言うと、今年ね、あの総務省の意向もあって、まあ、完成不況になるんじゃないかと、うん、もしかしたらスマートフォンが売れなくなるんじゃないかというふうに言われてはいますけども、ただね、キャリアの人たちもメーカーの人たちもなんとかね、そこを打開しようと一生懸命頑張ろうとしてるのかなというところがあります。よくね、あの世間的には実質ゼロがなくなるんじゃないかっていうふうに言われてますが、やはりね、その急激に割引をなくしてしまうと、はい、みんなが不幸になってしまうので、そこはね、なんか緩やかな着地点があればいいのかなっていうふうなことをね、田中プロなんかも言ってますし、 アメリカなんかはもうその端末の割引とかっていうのはほぼなくなりつつあったりね、2年縛りもなくなりつつあるんですけど、ソフトバンクの宮脇社長に話を聞くと、まあ、アメリカのようにまではいかないだろうと、はい、もうちょっと日本では日本のやり方があるんじゃないだろうかっていうふうに言ってたりするので、まあ、劇的に市場変わるもんでもないのかなっていうふうには思います、
はい、
なので、まあ、今年1年占う意味で、大きく状況は変わりつつあるんだけども、まあ、その動きはね緩やかなのかなというとだと思いますので、まあ、この辺もね番組でねいろいろとねこう分析なり紹介をねしていけたらいいかなと思っております。
はい、以上2016年新春イベントレポートでした。
さてここで皆さんに一つお知らせです。
はい、石川さんのツイッターではすでにお知らせしていますが、今月1月23日に行われる IIJ ミオミーティング東京会場にてこの番組の公開録音が行われます。
はい、イベント自体は東京と京都の2カ所で行われて、私は両方に参加するんですけども、はい、東京会場の方は私がゲスト出演する形で公開録音もやってしまうという企画でございます。
IIJ ではこのイベントの参加者を募集しています。事前登録が必要となりますので、 IIJ のテクログというブログでご確認ください。公開録音の模様は1月28日の放送でお届けする予定です。ちなみに私は当日ちょっと別の生放送があるので、はい、公開録音は不参加でございます、
ね、松代さんファンの方ね来ていただいても会えませんの で、 それで、ね、ご注意いただきたいなと思いますので
いやいや、
はい、ご参加お待ちしております。
はい、石川つつむのスマホナンバーワンメディア、エンディングです。
はい、今週ね触れておきたいニュースといえば、ソフトバンクが、
はい、
5000円以下で1ギガ使えるプランを発表したというところなのかなという感じです、
うん、はい、
で総務省の料金値下げタスクフォースの要請を受けたプランですけども、まあガス抜きプランといいますか、やる気ないプランといいますかよくぞここまでね総務省を小バカにしたプランを作れるなっていうところで言うとね、素晴らしいなと思いますね。私感心しましたね。
ネタですかっていう。
そうね、まあだからね本当にこれまあ確かに5000以下なんですけど、
はい、
とはいえ1ギガで収まる人はなかなかいないし、
いやそうですよね、
やっぱね追加で払わなきゃいけないし、でしかもこの1ギガの次が5ギガなのよ設定的に何それみたいな、
間がないんですか。
そうそう、仕方なく1ギガ作ったじゃんっていう感じがねもうありありと分かるので、このままソフトバンクに他社が追随するのか、他社はもうちょっと面白いプラン出してくるのか、この辺ね注目かなと思いますね。
はい、番組では皆さんからのご質問情報をお待ちしています。番組サイトは検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してください。番組サイトからはオンデマンドで番組アーカイブがお聞きいただけます。またツイッターのアカウントは spno1media です。ぜひフォローしてください。さて石川さん、来週ですが、
はい、世界200カ国以上の国や地域で使えるパケット定額制の海外用 Wi-Fi ルーターサービスを提供している株式会社ビジョンさんをお呼びしたいと思います。私もね、はい、たまに使ったりしますので、うん、まあ、その辺ねよると聞きたいなと思います。
はい、ラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア、お相手は
石川つつむと
松代ゆうきでした。ビアヘイ